さあ始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
しんとすけしんと、
しんとすけしゅり石峰と
オリジンのセックスシンボルケイジャージです。
よろしくお願いします。
お願いします。
本日も声高らかに、はい、はい、始まりました、10月の10日水曜日でございます。
やっほーいってことですね。
いやほーいってことですか。
ありがとうございます。
いい日ですね。でも10月10日
ああやっぱりいい日か。
いい日です。
10です。
ああ焼肉っぽいですね。
焼肉っぽい、
焼肉っぽいですね。
はい、もうこの FM の派の両隣は焼肉屋さんですので、ね、
そう、肉に挟まれてやってますんでね、
う
ん、
そういう時期なんでしょうね。
ああもうこのジュージューしたくなる時期ってことですか。
多分な大休みかなんかやってると思います。僕は
ああ焼肉屋のキャンペーンやってるんですかね。
そうそうそう、やってると思う。
それでもありますし、
うんうん、
もう今日は、う
ん、はいはい、
僕の家の電気代の最終勧告日。
おお、いいですね。
今日払わなければ明日は僕は真っ暗な中生活しますんで。
そこはどうなったんですか。そこは普通の人と芸人としてどっち選択したんですか。
はい、それはもちろん払ってないですよ。
さすがです。芸人さすがですね。さすが芸人選択。
もうそろそろ自分でろうそく作り始めようかなと思って。
ああオリジナルの
油を使って。
おしゃれさようや、
ね、
逆におしゃれですね。
ツイキャスの方がちょっと 今配信になりましたね。
もしかしたらね、このろうそく作りがだんだん上手くなって、
はい、
いや副業として大成功を収める可能性もありますからね。
あでもなんかそういうメルカリとかなんか個人で出品する人多いから。
なんか大きな石鹸もありましたっけ。沖縄のなんか高いやつ。
あどっかありません。
シュリ石鹸ですかね。
シュリ石鹸ですか。
シュリポンありがとうございます。
ということは、はい、シュリろうそくいくんじゃないですか。
シュリろうそくシュリポン行きます。
見たかったらだな。シュリ石鹸を固めて先端に何かつけたら一応ろうそくとしていけそうですね。
ね、なんか一挙両得的なさ、うん、ろうそくにも使えるしみたいな。
でもろうそくアロマじゃないですか。一応は多分
あジャンル
作りとしては
お
ろうそくって言ったらなんかも本当に生活感。
まあまあそうですね。
僕はその生活感あるろうそくをどうするか作りたいですね、うん、もう匂いとか関係なく、うん、超長持ち、うん、超明るいとか。
あもうなるほど、
完全にコスパ重視の。
もう電気が私と同じ電気が止まった方たちのためにっていう。
これってあの普通停電した時って、うん、ろうそくって、うん、今時もうろうそくとして普通にシンプルに売られてる。
売られてるよ。
あのそれって仏壇用じゃなくて普通に家庭用でどうぞお使いくださいのろうそくって普通に売ってるんですか。
売ってるよ。むしろ仏壇用っていうのがちょっと俺よくわからないです。
仏壇用っていうのであの仏壇に飾られてるやつは売ってるわけじゃないんだ。 あれがもう普通のろうそくなんだ。
まあ、でも色は仏壇用みたいな色してるよ。箱の色は
あ
なるほど。紫とか黒っぽい。
あ、ね、はいはいはい、
まあ、でも用途は自由みたいな。
いいんじゃないですか。まあ、ジャンル知らないけどさろうそくうん、なんかこう LED っぽいなんかろうそくの新しいジャンルっていうか。
あ
ブルーライトがブルーライトです的な。
死に高音やし。
はあ青く光ります。
完全燃焼してる、
うん、とか。もうあれはちょっと火のあれだけどじゃなくてもう本当光としてこう青く光るみたいな、
は
い、
ああ
いい。あ披露宴のキャンドルサービスのメインキャンドルみたいな、
うん、あ、うん、いいんじゃないですか。
ああ金属混ぜればいいんだ。
金属なの、
そう
なの。ナトリウムとか混ぜたら、あナトリウムじゃないか、マグネシウムとか混ぜたら緑色に光るじゃないですか。
あ緑とかいいんじゃないですか。じゃあ
緑いいっすね。落ち着
く真っ赤っか。もっと真っ赤っかとか。
真っ赤っか。
なんか花火とかって色が変わるじゃないですか、
うん、
だから花火を分解して、うん、ろうそくの中にぶち込んで材料を変えていけばいいんじゃないですか。
そうそうそう、そういうことよ。花火の中にもさ、うん、もうそういう金属が入ってるから。
な
んか
こうあなるほどね。
30分ごとに、今30分とか
声も出るんですか。
出てくる。
声も出るんですか。
もう機械やし。
いやもうこんぐらいやってほしいっすね。新人はもうこうなったらいつまでですか。もうでも払った瞬間またあの電気はつながるってことです。
払ったら電気払ってでここに電話かけてくださいっていう番号があるんですよ。
あ
でかけて多分 2,3 時間後になりますみたいな。
あなるほど。
言われて
電気を止めるっていうのはどうやって止められるの。
もうあれでしょ、玄関の横とかについてる機械バチンってやるんでしょ、
うん、あそうなんだ。
そうそうそう、
それバチンってやられたらバチンって仕返すことはできないんだこっちは。
それは法律違反。
あやろうとはできるけど
罰金になる。ガスも
あ閉められたのまた改善しな
かった。さすが。
本当に金なくて、ね、本当に金なくて家の中にいてあのその止めに来る人一応コンコンコンするんですよ、
うん、
電気払ってください。でそこでギリセーフで払うこともできるんですよ。
うん、
体験したことあります？コンコンコンって本当に金ないから もう部屋でイルス使ってバチンって止められて、クソっていう屈辱。
なるほど。出る屈辱、出るって屈辱受けるよりもってこと。はい、
もうそうっす。
出ないでもシンプルに
もういった死ぬのを待ってる状況っすよ。
なるほどなるほど、
ね、死が迫ってきて、はいは
い、どうしようもないからね。
歯食いしばって
言わないの、うん、また停電してるよって言わないの、電話かけなさんのなんか
やり返すどういうことですか、
やり返す。
あ、台風で停電してる
し、また停電してるよ。そうそうそう、
すぐバレますからね、そういうのもね、
まあ、ね、こういうのって今でも台風関係なく、うん、もう真のパターンで停電してる人って、はい、平均的にどんくらいいるもんなんですかね。
いや、いっぱいいるでしょ絶対。
いるか、
10分の1ぐらい、10人に1人ぐらい。
10人に1人の逸材。
10人に1人もっと少なくない、1000人に1人ぐらいじゃない。1万人に1人とか。
なるほど。
でも
どれぐらいかな。
貧乏話よくするじゃないですか、芸人さんとかも。
あ、
まあ芸人に限らず芸能人下積み時代とか、
まあ、沖縄の芸人がまあ100人いて、うん、まあ、100人の80人は電気止まってるとして、うん、で一般の方が、うん、まあ、そうなるってことあるんですかね、今時というか。
まあ、一般の人が多いんじゃないですか、むしろ。今時も芸人さんの普通のトークより、うん、素人、一般素人の人のトークがバケモン面白いじゃないですか、なんか
テレビとかで見るような。
毎朝何百人インタビューしてるか分かんないですけど、
はいはいはい、
めちゃくちゃすごいやつらいっぱいあるじゃないですか。
あ、まあ、やばい経験をしてる人が、
芸人超えの芸人さん、ナチュラル芸人、ナチュラルボーン芸人がいるじゃないですか、もうなんか、
はいはいはいはい、
だからもういっぱいいるんじゃないですか、素人の方。あともう芸人さんの半分の貧乏トークはもうビジネストークと思います、僕は。
まあ、それも、まあ、
それもありますね。
料理してる部分はね絶対あると思いますけど、
うん、集いたいですね、電気止められた人。ツイキャスでもメールでも。
ああ、だから本当に言ったら
一回ぐらい俺も全部はある気がすんな。水はないかな。
ガス支払い忘れ系を多分あるじゃない
ですか。まあまあそんな感じですね。
うん、
いやすごいな、楽しいっすね。いつ予定ですか。今日おそらく夜行くじゃないですか。行かないですか今日は。夜は働きに、働きに。
あ、今日あれなんですよ、居酒屋周りにライブなんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、
何、
あのベンビー会が、あの先週台風で今日に延期になったんですよ。
そうなんです。
うわ、そうなんだ、はい、あ、見た、リレーションズ、こっち来る時にリレーションズの前通ったら一人で岸本が座ってました。
あ、外で。あ、まさにそれです。
そうなんです。毎月の光景ですね。
あ、そうなんだ、はい、今日なんだ。
今日この後の8時から、うん、はい、バーリレーションズでやってますんで、
う
ん、あ、はい、よろしくお願いします。
そっか、台風あったから大丈夫でした。今度の2回目の
2回目のやつは、はいはい、
結構あれも激しくなかったですか。
でも1回目のよりよかはもう全然、うん、大丈夫でしたね。
うるま市はもうやばいんですよ、うるま市。
また被害あった
んですか。東海岸の方だから。
あ、なるほど、
一番きつい台風の右側が直でもう来るから。
はいはいはい、
結構やばかったですよ。
垂れ下がってた木はどうなったんですか。
よく聞いてくれました。僕が言ったじゃないですか。
テンション上がってるんですか。
皮、はい、一枚残ってるやつが二つあると。
それで神戸を垂れてるんでしたっけ。
双子千人のうちの二本とも。
双子千人言ってた。
双子千人という
近所で親しまれてたらいいなっていう希望の。
親しまれてはないんかい、うん、
誰も言ってないんですよ。
そういや、一人で言ってるだけかい。
俺しか言ってなくて、うち一本、
はい、
一番でっかいやつが、
うん、
結局もう落ちたんすよ。だからおかげで、この風
25号のおかげで、
25のおかげで。
じゃあこれはもう自分で処理することなく大丈夫だったということ ですね。
そうだったんです。もうその台風の真っただ中、ちょっとまたこれ、はい、敷地内に落ちたからよかったけど、よそ行ったらまずいからっつって、
はいはいはい、
うん、雨に濡れながらこう引っ張ってって、もう100キロぐらいある、100キロはない、100キロぐらいあるんじゃないかって。めっちゃ重い。
ギリギリ
めっちゃ重い。だから引きずるんですよ。で、これをちょっと他のところに引っ掛けるように、どの風来ても大丈夫なようにして。
はい。
これでまたもう気使って、1時間ごとに外見て、大丈夫かなみたいな。
へ
ぇ、まだあそこにロックされてるな。で、一応、もう1日、2日ぐらい経って、
はい。
もうこれも処理しようかなと思ったら、
うんうんうん。
もう、俺の、親戚のみんなが来てくれて、大丈夫だったかみたいにして、もう木あるからもう切ろうぜっつって、この落ちた木まず切ったんですよ。
はいはい、はい、
したらうち一人の親戚のおじさんなんですけど、チェーンソー持ってきて、
おお、
もうこれ切ろうぜっつって、
元
からもう 10ぐらい、2階建て分ぐらいは1本もう残ってるんですよ。もう一つも2階建て分ぐらい、はい、
折れてないやつも切ろうってことですか。もう
もうもうこれやばいからもう切ろうぜって、
ね、すげえ台風中に
1個はもうこの幹がもう俺の手のこの2個分ぐらいだから、もう40センチぐらい、直径40センチぐらい、
はいはい、
ともう一つは20センチぐらい直径のこんぐらいかな、
うんうんうん、
まず細い方を
切
って、
はいはい、20センチの方直径
ぐらいのまず切ってチェーンソーで、
はいはい、
でもう一つでっかいやつももう1時間30分から1時間ぐらいかけて、
長
っ、俺チェーンソー初めて使ったんですよ、
はいはい、
もうあれ俺プロフィールに書きたいぐらい、
はい、
あの癖になりましたね
あ、気持ちいいですか。
めっちゃ楽しい。あれ
プロフィールのどこに書くんですかそれ。
いやもう
趣味、
趣味で、
趣味チェーンソー危ないのや、
ジェイソンやし、
あと5回ぐらい何か切ったらもう趣味にしようかなって思うぐらい。
へえ、30分1時間って僕の予想っていうかイメージですよ、うん、この直径40センチだとしたら、うん、チェーンソーがあるじゃないですか、
はい、
ね僕のイメージでは5分で切れますね。これが1時間かかるんですか。
かかったんです。そもそもこのチェーンソーの刃もちょっとあれだったらしくて切れ味が悪かったらしいんですけど、
なるほど、
ただにしても一応芯が硬いんですよ。芯が、
は
あ、中が外はまあ結構パッてできたんですけど、
はい、
あとでっかいじゃないですか、
はい、
どこに木落とすかなんですよ。
なるほど。じゃあ入れ方によって、
足腰の弱いおじさんがロープで引っ掛けるんですけどあ、なんかこれも弱々しいし、
はいはい、
おじさんこれ倒れそうになったらあの逃げてよみたいな、はいはい、逃げ切れるっつって、おう大丈夫って言ったんですけど、
危なそうだな、
立つのもままならない人だから
おじいやし、
切らすのもちょっとあれだし、もう本人だからこそっちの方がうまいと思うんですけど、
はいはい、
足場が悪かったからもう俺がやるっつって、
うん、
引っ張るのもちょっとあれだな、ままでもそれしかないかっつって、
うん、
切るってなんか普通三角に切り込み入れます
ね。あ、なんかね、
あ、最初の切り始め、
倒す、そんな感じですか。
一回やったんです、3分の1ぐらいやった時に、
はい、
斜めにもう一個入れようかなってした時に、
うん、
あまりにも切れ味がもうつかむ、全身筋肉痛なんですよ、バキバキで俺も、
はいはい、
やってる途中からすでに
電動のチェーンソーだけど、
もう針も弱々しいし、
うん、
途中でヤスリかけるぐらいだったんで、
はいはいはい、
これも断念して、
はいはいはい、
そんな仰々しいわけないから、とりあえず一発でいこうと、斜めはやめて、
うん、
であれ多分で本物の人たちはかますんですよ、多分で半分ぐらい切ったら、あのなんか三角の板
みたいなやつ、
そうそう、は
い
はい、かまして木槌でこう打ち込んで、あのその切り面を広げてバキバキバキってやると思うんですけ ど、そういうもないし、
うん、
とりあえずチェーンソー一本だけでギューって言って、そろそろやばい、もうそろそろ行くよ、気をつけてよって、
じゃあマジ危ないですよね。
で反対側からビューンってやってあー来た来たーって、あーバカーみたいな、
はいはい、
ちょ見事にもう狙い通りのところにして、もうこれが気持ち、一応ちょっと周りにもいろいろ車あったんでちょっと避難させて、
死にメーカーが焼いてるやし、
もう完璧に俺もう趣味に、あれめっちゃ面白いですよ、
これ。
マイチェーンソー買おうかなって今マジで
何切ればもう
何ヶ月後には舞台でチェーンソーブイーンやって
だから俺チェーンソー芸人になりたいなっていうぐらい、
いやいや、チェーンソー芸人、
真の髪もチェーンソーで
やめなさい、チーでるよ多分すぐチーでるよ、
いやいや、そこはもう大丈夫なように、大丈夫なように、
中国の職人みたいに
ささささって、
そうそうそう、
丸刈りのチェーンソーすなんかめっちゃ面白いですね、
死に音もうるさいし、でも本当に音もうるさいし、
はあ、じゃあこれはもうやってる時はもう面白くない、うん、きついけど倒れた時の快感が全部を回収するみたいな、
いやもう全部ですね、きつさも
最初から楽しいですね、ずっと、
あ、運動としても
外側も最初グヤーンって気持ちよく受けれるし、中側はきつかったけど、もう木くずにまみれてる自分も面白かったんですよ死に俺木くずにまみれてるやつって思いながらグヤーンで中川全然くるんな
ー、それも含め面白かったんですね。これ危ないですよ、これなんか
やっぱり、うん、
分かります、
どういうこと、
分からないです、
このサイコパスな人たちが、
はいはいはい、
人を一回殺めて、
はいはいはい、
その感覚を忘れなくて、
うん、
2人目3人目と行くじゃないですか、
うん、あー行きそう、
もしこれで刑事さんが誤って人を傷つけてしまった場合、
うん、
さっきは木の感触がたまらんって言ってた
んですけど、はいはいはい、
うん、
今度は人の 肉を切る感触がたまら
ない。怖さよや。
返り血を浴びるのが最高っつって。
怖さよや。
いや、なりたい。
なりたいば
逆に。
危ないやつがいます。
逆のよ。
ケンケンさん。
で、俺もなんか、自転車盗んで、日本一周して回して逃げる。
いやいや、飛んだ林か。
まず沖縄から出ることが危ない。むずいよ。
いや、そうか。
すぐバレるでしょ。あ、ケイジャーさんだっつって。嘘ついてもいい。僕は違いますよ。和歌山出身です。いや、ケイジャーさんですよね。つユーリキ屋さんの漫才みたいになりますよ。
いやもう本当に大変だったけど、長年のもう夢だったんですよ、木、あの木倒すのが。
はあ、
もう毎年こう、あ、
心配のため
バクバクし、そうそうしてたから、
はい、
あ、そうか、台風のたびに
片っぽはもうあの25号の風でも先っちょは折れなかったんですけど、まあ、垂れたまんまだったんですけど、はい、まあ、でもそれもお見事というか、まあ、
切り倒して。これはもうずっとケイジャーさんは小さい頃から家に住んでるんですか。
俺多分で一番でっかい方は35年か40年レベルの木と思います。あれは35年ぐらいかな。
あ、じゃあケイジャーさんが本当に子供の頃一緒に育ったみたいな。
そうそう、10歳ぐらいの時かな。昔の写真見たらあるべきところに1メートルぐらいの木が生えてるんですよ。それがそんな3階建てぐらいのでかさまでなってたから。
すごいな。
それがもう仙人の子供時代を見てるんですね。
そうなんですよ。
はあ、
いやだからもう切ったからよかったなっていうまず安心感です、
はいはい、
あとまだ処理しきれてないんですよ。そのまま今置いてて、
うん、目が出てきたりとかしてないんですか。
まだ出ないですね、まだ出ないっすね、さすがに、さすがに。でももう重たいから、
はい、
何等分にしない、もう20等分ぐらいしないといけないんじゃないかっていうぐらい。
これまた袋に入れないといけないんですか。
ま、おう、そんな幹は袋にじゃなくて、
あれはもう地元の
木材もないから、
うん、
あの自分たちで運んで、あの粗大ごみレベルになるから。
ああ、もう自分で回収センターに持っていくんだ。
あれ粗大ごみにも持っていかないと思います。自分でやらんといけないレベル。
ああ、これせっかくだから本当にチェーンソー買って、なんかも、うん、作れば
いいんですか。だからそれぐらいの木今残ってるんですよ、いっぱい。
丸太椅子とか。
ああ、確かにな
んかテレビ台とかにもなんかできそうじゃない。
死に大きかったらね、
うんうんうん、
あれ流木とかもなんかメルカリにまんまいい流木、うん、なんか拾ってきて出品してるみたいな。
で店に飾るみたいな。
処理はめっちゃ難儀らしいんですけど、塩抜きとかなんかいろいろあるらしいんですけど、はいはい、ただ普通に海に落ちてる流木を拾ってそれでなんか小遣い稼ぎしてるみたいな人もいるみたいなんで、
俺もちょメルカ双子仙人の木です、双子仙人の2つですってやったら売れるかな。
なんだばって思われるよ。やばいやつが出品してきたと思われるよ。通報されるわ。
切ったら切ったで枝とかからなんか鳥の巣とかも落ちてきて、いろいろ大変でした。
鳥の巣また落ちてきたわ。鳥の巣
うるまし24でも県内で2番目の風速瞬間最大、
はい、
最大
あそうなんです
よ、ったし、で25号の時も県で2番目の風速を記録したし、
はあは
あ
は
あ、で周りにちょっとした山があるんですけど、
はい、
今まで見えなかった向こう側が見えるようになったんですよ。
ええ
要はもう枝とかが全部はっ飛んでしまって、
はあ、なるほど、
あそこにあんな光出すところあったんだみたいなのも見えるようになってるんです。塩害でもほとんど枯れてるでしょ、またいろいろ。
そうですね、はあ、今の情報だけ聞いたらケイジャーさんものすごい田舎に住んでる人みたいな
一応もう
トークですね。
そうそうそう。でも周りの
見えないところから日差しが
周りの山に行って、
はい、
もうチェーンソー持ってバンバン切ってこうかなって思うぐらい。おらおらおらっ。
まあでもそれ助かる人は相当助かりますもんね。
めっちゃ楽しいっすよ本当に。
あでもそれであのバイトみたいなしてる人一回見たことありますね、うん、チェーンソーじゃないけどなんか普通になんか鎌持ってるなんかおじいがなんか来て
草刈りみたいな、
草刈りさせんねっつって3000円っつって、
あは
い、
みたいなので
いるいる、あっちにもいる。あ全然違うけど、
はいはい、
ゴミ捨て場にもよ変な人がいるわけよ。
どういうことですか。
昔よあのそういう木とか持って行った時に、
はいはい、
勝手にこっちのトラック見てこれ大きい丸太だね、あはいはいはい、俺たちはもう許可もらってるわけよ、
はいはい、
役所から許可もらって書類もらってこっちに捨ててください、
はい、
もらってるから捨てていいんだけど、はいはい、この大きいのはこっち捨てられないはずだって言われて、はと思って、
はいはい、
一応下側にあったからあれ確認してなかったんかな、じゃあ俺ルールが分からなくて、
はいはい、
あそうなんすか、これあっちじゃないと捨てきれないよみたいな、また別の地域のところ、
は
い、
そうなんすね、
あそうなんだっつってから俺行くけど捨ててくるかって言われて、おじさんが、
はいはい、
あいいんすか、ついあじゃあじゃあお願いしますっつってから300円って言われて。はと思って
絶妙な値段設定。
俺今度行って俺今度行って、はい、こんなおっちゃんいたらそっちの管理人に言おうかなと思って、あっちなんかお金こうなんていうのゆするおじさんこっちいるよって言って、はい、絶対おかしいじゃないですか。
これは最近の話ですか。
いやこれもう遥か昔です。
じゃあ値段的に多分タバコ買いたかったんでしょ
うね。もうなんかあんなって稼いでるやついるんですよゴミ捨て場に多分で、いちいちイチャモンつけて。
もう見た目的にも別にスタッフでも何でもない、
ただ多分何でもなかったんですよ多分で。スタッフっぽく立ってるんだけど、はい、あっちそんなスタッフ立ってるっぽいやついないんですよ。
じゃあこれ非常勤で勝手に働いてるんですね。
勝手に、いや多分なんか捨てに来ましたよ封じでなんかいるんじゃないかなと俺思ってて。
はあ。
スタッフがいるときはじゃあ捨てに来た人じらーして、うん、お客さんが来たときはスタッフじらーして、うんうん、
こっちも声かけた感じやったから、要は広いから、はい、どこに捨てていいか分からんわけよ。あっちに捨ててきてってしか言われんから、 あっちってどっちのあっちかなと思って、ゴミが溜まってるところもあるしただの広っぱみたいなところもあるから、はい、どこに捨ててもいいんかなみたいな感じでそこに一人ポツンといたんから、
はいはい、
これどこに捨てたらいいんですかねみたいな、うん、どっちでもいいよみたいな、
はいはい、
この時は適当に言われてこの一言が危なかったんですね多分。
あでもその人が本当にトラックを使ってその木材を運んでたらちょっと300円は安いっすよね。
まあ
ただ多分捨ててないと思う。
もうそのまま
俺たちがいなくなったらこっちにポンって捨ててる可能性があるん
ですよ。すごいな最強だな、うん、この大きいやつだって運ぶことができるような財力絶対ないっすもんね。300円をすぐちょうだいっていうぐらい困ってる人は。
確かに
あれはやられましたね俺は。
なるほどね。
完全に
いろんな頭いい人いるな。なんかこの前あの、うん、覚えてる7チャンネルっていうミスター金城の社長と一緒に、
はいはい、
あのロケをするっていうのがありまして、うん、で美浜歩いてたんですよ、
うん、
でそしたらロケ中に、うん、まあ移動中だったんですけど、うん、急にもうまあまあ若いですよ、まあ、50歳ぐらいかな、
はいはいはい、
ぐらいの人がパッパッパッって来て、僕ホームレスなんです丸々って言うんですお金くださいってもう自己紹介して急に肩書きと名前と名前もちゃんと言ってたんですよ、でこのお金くださいっていう要件だけパッパッパッっていきなり言ってきて、みたいな、うん、でも社長もめっちゃ金持ってそんな格好してるから来たんでしょうね、うんうん、まあ、そしたらなんか、まあ、もちろんスタッフさんが止めに入っていやいやもうちょっとロケの移動中なんでっつって終わったんですけど、だからそうやって体当たりで金を稼ごうとしてる人本当にいっぱいいるんだなと思って、
路地裏に連れてって後でボコボコにしたんですけどねみんなで。
ああやっぱりやっぱりね。
どんな悲劇だわ。
やっぱりね。
やっぱりねじゃない
よ。なるほど。
はあ、ということで、うんうん、皆様のメールもお待ちしております。
はい。
メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、お、
す
っ
ぷって小文字で。小文字をすっぷって。
いや、小文字をすっぷってじゃない。急にすっぷらないでください。すべて小文字ですみません。
あ、小文字ですか。
はい。origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はいどうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよお前。良い品たくさん並べたのか。
お今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
え Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン 78.0
FM Naha. Your radio station. Okinawa.
さあ水曜オリジンアワーやっております。
そういうことです。
はい、さあそれではこの時間はこのコーナー行きましょう。ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
よいしょ。
はい、こちら琉球新報の大人気4コマ漫画、うん、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようという、あ、そういう企画でございます。
ありがたい。
はい、じゃあ本日10月10日水曜日の朝刊から出題したいと思います、
うん、はい、
1コマ目、
うん、
もうすごい、これはファンタジーですかね。始まります。 カッパがいます。
お
カッパが
得意だ
ってことは
水をくださいと言って、うん、でマンタ君がカッパと言って驚いてます。これ妖怪の話じゃなくて、うん、完全にカッパとマンタ君が共演してます。
ああすごい。
はい、そして2コマ目
水ちょうだい、うん、
そうでマンタ君は、まあ、急いでコップに水を入れて運んでて、でモワモワモワと想像で、うん、まあカッパが皿の上に水を入れてるというのを想像してます。はい、こうやって皿に水を入れて回復するんだろうなみたいな感じでしょうね。
皿が乾くと弱りますからね。
そうそうそう。うん、で実際に一コマ目ではもう皿にひび割れてるんですよ。
ああ、
もう完全に
乾燥してるんだ。
そう。うん、で三コマ目はいって言ってカッパに水を渡します。
は、
う、
い、ん。
で四コマ目どうなるという。
ああもうこれはね
これはねどういうことですか？
わかるんですけども、
はい、
これは大喜利ですよね。
いや大喜利じゃないですよ。
わかりました。
4個目は当てようですから。
水の中に実は、うん、マンタ君が青酸カリを溶かしてて、
お
青酸カリ
それをさらにバッてやって、
お
うってなって測ったな小僧って言った
。怖さよや。
サスペンス SF サスペンス。
なんでマンタ君が急に毒持って、
うん、
SF サスペンスってジャンルじゃないから、
ね、眠り薬かもしれないしね。
あ眠り薬
ね。
とかした
ら、何をやろうとしてる。
研究施設に売るっていうね。なんかカッパって子供の肛門の中からなんか魂取るみたいになかったでしたっけ？
そんなのあるんですか？
なんか小玉かなんかあれカッパだったかな、なかったっけ？
相当ぬるぬる手してないと入らないです
ね。そうね。
ズボッと
水かきすげえでかいしな。
だから逆に自分の肛門にから水を飲むのかなみたいな、体の干からびた部分。
いや
肛門から水を入れ
る。マンタ君からもらった、水を肛門から飲む。違います。
違うんか。
どう思うのお前は。
どう思うの。
どう思う。
もうこの時間え、もう竹縄ではございますが。ですね、僕はね、やっぱり、あれじゃないですか、
うん、
はいって言って、マンタ君が、
うん、
水を、
はい、コップで、
はい、
渡しました。
渡して、で、さらに水を入れて、
はい、
で、カッパが、ああ、よかっぱ。
お
ーい、
さすがだな。
さすがだな、じゃないよや。
ベンビー会満席だな、もうこれで。
二人減ったよや。桃心先生と、その奥さん来なくなったよ、今ので。はい、ということで。
じゃあ書いてありますんで、ツイキャスで。
あ、いいですね。おー、ケイジャさん、いいですね。
ヤンバルテナガおじさんさんから。
はい。
口で飲むで。
口で飲む。
はい。
はい、正解。
はい。
メイタンペイだな。
なるほど。
はい、ということで、うん、4コマ目で、
うん、
ごくごく飲むのというオチでございます。
はいはいはい。
うん、面白いですね、分かりやすくて。
復活したんですかね、で、干からびた皿は。
いや、飲んでる時は、うん、同時進行で、干からびたはいるんで。
あ、まだ。
あ、じゃあ皿分もくださいってことか。
何杯
まずは喉の渇き。
なるほど。
次に皿の渇き。
それか、カッパ、口から飲んで、
うん、
上に行くのかもしれないね。
あ、
作り的に。
あ、なるほど。一回
摂取した糖分が脳に回るみたいな。
そうそう、なんかそういう栄養素をもらったみたいな感じで、
うんうん、
はあ、なるほど、ね、
出ましたか、カッパが。
そうですね、やっぱハロウィンっていうのも関係あるんですかね。妖怪が普通に出てくるという。
お
う、
なるほど。いっぱい出てきそうですね、じゃあ。
そうですね、となるとね、うん、はい、10月の、10日のガジュマルファミリーの4コマ目を当てようでございました。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
行きますか。
それでは、お願いしていいですか。はい、
目覚めよ経営者世代ゴーイ。
あった。最後のシャウトあった。そんなのうるさいわ。
はい、ありがとうございます。さあ行きましょう。新とすけのお二人、ケイジャーさん、おしろくまさん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
先週の水曜日は目黒にリップサービスや元オリジンの芸人さんたちを見に行ってきましたよ。
ああ、来てたみたいですね。
ましたね。
場所は前にケイジャーさんと一緒に、タオルを回した沖縄料理屋です。うん、三日月マンハッタンの中峰さんのパワーが相変わらずでした。あ、皆さんが出てらっしゃった幻の小刻みプラス見れる方法ありませんかということで。
小刻みプラスね、これちょっと もうどうにもならないかもしれないですけど、うん、まあ、相談してみて、うん、まあ再放送とかだったらね、さすがに、
ま、
うん、
全く同じことを2回連続でできるかっていうロケをやるしかないですよ企画で。
あ、じゃあ伸ばすしかないんだ。
一個一個
一回また伸ばす、
歩数も全く一緒
あ、なるほど、うん、
でもここはでもやっぱチェーンソーで切りたいっすね。
危ないってこと
だ。ダメ
よ、殺せよ
1回目と2回目で変わりすぎでしょロケの内容。
リップ何しに行ったの？何初めて聞いた。
M1 を受けに行って、
あ、 M1 の2回戦か。
その足でこのライブを
したみたいな。どんなだったんですか足で。2回戦、
2回戦は、
あ、ちょっと待って、もう発表してんの？
発表はしてます。
あ、金曜日に言うのじゃ。リップって金曜日でしょこれラジオ。
ああ、そうですね。
あ、じゃあ言わんこっか。
まあ、でも、あ、でももう出たと思います。
あ、そっかそっか、選手の金曜日に帰ってきてるから。
あ、もうすぐ
そのしで、はい、行ってはいるか。
あ、なるほど、行ってないか。一応まあ行ってないですね。行ってなかったです、まあ、
まあ僕は知らないですけど、
まあ、このオリジンアワーでね、うん、情報を得てるというケイジャーさんタイプのリスナーがいたら ね、
あ、なるほどね、
楽しみにしてると思いますんで、はい、
あ、その料理屋ね行ったということで、はい、じゃあ目覚めよケイジャー世代、
はい、
昔はコンサートのたびに電話で予約をしてましたよね。家の黒電話よりも外の公衆電話の方が早くつながるという伝説がありませんでしたか。ああ、電話で予約してたよね、公衆電話はうちの田舎はなかったよっていう人も手を挙げて、はーい。
はあ、コンサート今で言う例えばロッピーとかそういうコンビニのファミポートとかいうやつでチケットを取るっていうことじゃなくて、
も
うじゃあこの時間からどうぞってなった時にもうみんなが一斉に電話かけるっていう、
はあ、
ことなんですかね。
チケット前売りチケットっていうのがなくて前売り予約みたいなことなのかな、
はいはい、じゃないですかね。
でも難しいですね、確定させるの難しくないですか。
あ、この
あなたですって特定するの。
あ、確かに。あ、あなたの予約です。先着順なんじゃない。もう
だからそれが特定するのがどういう技術なのか。
あ、確かに。
もう全部聞くんじゃない、名前、
住所とか。
ああ
、はあはあ、そっか、もう本人照合できるやつを。
もしかしたらね。
はあ、公衆電話の
方。うちでも予約、うちはやってますから、電話予約ね。
電話予約ですか。
気象
的な。ああ、そっか。
オリジナル
なんでね。
はい、これはもう常時やってますんで。
そうですね。
はい。
うちは新しいことはあんまりやらない。個人に任せるっていうスタンスでやってるでしょオリジンは
ですね、
ですね、
手売りスタイルで
そうですね
やってますんで、
はい、予想も来てます。ダム 96% ショーの体重 46.6kg、 桃心先生が先週ヨジャモキャンでググられた回数2回、ではでは放送ちばってねということで。
あ、ヨジャモキャンね、うん、桃心先生知ってるかな、うん、はい、
これでもあヨジャモキャンは沖縄でやったんですね。
あ、そうですね、イン沖縄で、うん、
なるほど
はい、
これオリジンメンバーはもう出たりしてるんですか。
これはいや、もう舞台には完全に、うん、まあ、この与座義明さんとしゃもじさんとキャンキャンさんの、うん、
はいはい、
東京で活躍されてる沖縄出身の芸人さんの、
はい、
ユニットライブなんですけど、はい、僕はカメラを映しに行ったら、
うん、
まあ、この
あ、そうなの、
役割で、まあ、お仕事で手伝いでやってたら、まあ、うん、急遽埋設することになって。
お、さすが
埋設を
誰とやったの。
あの下田さんと。
あ、ピロンピロン、
ピロンピロン下田さんが、あの夜6時に僕入りだったんですよ。
ああ、はいはい、
でカメラ担当で入ったら、うん、下田さんがなんか一人で埋設するって言ってて、
うん、
なんかよければ一緒にやらないって誘われて、お、マジっすか、あれだっすよっつったら、うん、下田さんがまあまあまあ一人でもいいんだけど、まあまあ二人の方がいいかなと思ってみたいな、うん、なんか完全に言わなくていいやしっていう完全に言わなくていいやしっていう、
こっから戦争が勃発しますよ
何この強がりっていう。
ああ、なるほど。
もう俺の気持ちもちょっと下がるし、うん、一緒にやったら楽しいさって言ってくれた方が良かったなっていう。
なるほどね、
はい、ということがありましたね。
面白い話でしたねさあ続きまして、おばんです、センダリーナです。
あ、お久しぶりじゃないですか。
以前にも話があったカメラのフィルムケースですが、
うん、
かっこ子供には硬くて蓋の開け閉めしにくかったよね、かっこ閉じて、先日の台風24号の後西海岸道路の、海沿いを清掃したんですけどね。
えらいな。
カメラのフィルムケースが落ちてて、
え、
ナチカさんやーと思ったわけでして、またね、何年も前だけど、これ、百名か桃名ビーチ、
百名じゃないですか。
百名でビーチコーミングしてたら。
ビーチコーミング、へえ、そんなのがあるんですね。
取れるタイプの、プルタブが落ちていたさ。取れるタイプのプルタブ、うん、ああ、そっか、
あ、カンカンのプルタブですか、
はいはい、あ、
波に現れて、角が取れ 取れたというか滑らかになっていて、でも形はしっかり残っていてさ、なんていうか海ってすごいな、時を運んでくれるみたいな、記憶を呼び覚ましてくれるみたいな、あ、なんかいいことを言っちゃったかな、というかで、ケージャージ世代は海へ行け、海の清掃して来やがれってんだい、プレゼントは背の高いメガネの似合う男性と西海岸道路の清掃希望テレス台風25号が去って近々またやりますので、Facebook かな FB で、どうにかこうにか探してみてください、セアロガイおじさんもドローン撮影しに来てくれるといいな、かっこ笑いということでした。
なるほど、ね、うん、
なんかこれってまあフィルム、ね、なんていうんですか、このフィルムのケースも、うん、まあ、プルタブも、うん、もう完全にゴミじゃないですか、
まあそうですね、
もう今問題になっている、まあ、この海に流れているゴミっていう、これを時を運ぶ、なんでしたっけ、表現めっちゃおしゃれだなと思って、
そうね、
そういう言い方したら、うん、なんかおしゃれに聞こえるなと思った今、確かに、うん、
フィルムケースを俺小銭入れにすれば使ってましたね。
ああ、そんなのやってる人いましたよ。
10円とか
いろいろ、
懐かしいな、
なんか抜いた釘を入れるやつもしてる人いました、ちっちゃい釘を抜いたらね、
なんか開けづらいって確かに
硬かったイメージある、
確かに、うん、あれってあれ、この爪を入れないと開けれないタイプの蓋だっけ、
そう、あ、めっちゃカチッってなるやつだ、
うん、はあはあ、ね、いろいろありますね、予想も来てますね、今日のダムの貯水率 89.6%、 センダリーナさんの靴のサイズ 22.5cm、 センダリーナさんのお友達でセアロガイおじさんの知名度2人、かっこ、うちなーめはチャンネル登録済み、かっこ閉じということです
すごい情報ですね、
うん、セアロガイおじさん、はあ、たまに噂っていうか、はいはい、メンバーから聞くんですけど、
はい、やっと分かった、知らないんだ、
ちょっとなんとなく分かった、
分かりました、
そういうパフォーマンスしてるってことでしょ、
そうです、
あのエモリおじさん、
そうなんです、
エモリおじさんではないですけど、うん、エモリさんが、は
い、なるほど、そういうことね、セアロガイおじさん、
もうめっちゃバズってますよね、
うん、バズってるって何だったっけ、
再生回数がまあ多いとか、いいねをいっぱいもらってるとか、
すごいですね、
これでもアベマ TV と か、うん、なんか千原ジュニアさんの番組とかでも、うん、なんか取り上げられてとか、
めっちゃすごいっすよ、う
ん、なんかいろんな広がりがあって、うん、今からまた伸びていくんじゃないかなみたいな、
あ、すごい
感じになってる風潮ですね、
すごい、
過去に流した俺たちの単独のやつとかもなんかバカらしいよな、ちょっとない
やいや、それはそれでいいんじゃない、
全然伸びてない
さ、同じ枠の中で流してるやつってことね、
あ、そうですね、まあ、同じチャンネルで、うん、
じゃあ続きまして、目覚めよ K ジャージ世代、今宵芝居太郎博士がご紹介いたしますのは、1993年結成の、ビーイング系バンド、ディーンです、
ディーン、
瞳そらさないで翼を広げて、このまま機敏を奪い去りたいなどのヒットソングで90年代の音楽シーンを彩りましたね。お笑いシーンを全く彩らないすっぽりもっこりの首里石峰は、一時期生活を彩ってくれていたみやびちゃんとは再ブレイクしないのかな、まっぴらごめんよということで、
元からの名前を出すな、ですっぽりもっぽりってなんだろわけわからん、
みやびちゃんどの彼女、
いや、あの元彼女です、
どこで拾った、海で拾った、
いやいや、あのね、漂流ゴミを俺彼女って言ってないんですよフィルムケースを彼女って言ってないんですから、
一人しか知らない、
京都のみやびちゃん、
いや京都のみやびちゃんじゃなくて、いや元からの名前をこんなに言うのもおかしいでしょ、
高学歴彼女、
ああそうそうす、昔話してた、
俺が唯一知ってる彼女かな、
はいはい、
ああディーン、僕めっちゃタイムリーでしたね、
なんで
93年結成、
昨日ちょっと米葉徹さんからです
よ、はいはいはい、
とカラオケの現場に遭遇する機会がありまして、
で米葉徹さんってカラオケ
そう、めっちゃ歌ってくれて、
歌ってるって
こと、で僕これ青春の曲なんだっつって、ディーンのこのまま君だけを抱きしめたいでしたっけ、
へー、
うん、めっちゃうまかったっすよ、
まあロープですからね、それは
採点で95点取ってましたよ、
すげえな、
めっちゃうまかった、
本家より取ってんじゃない95点って言ったら、もしかしたらね、
はあ、
本家ディーンよりも、
あ、でも本当に本家の人でも100点いかないっていうの
を言いますよね、
ざらすもんね、
うん
うん、
いやもうこれは確かに我々世代でも、これは俺が高校卒業して20代前後っていうことなんで、
はい、
うん、だいぶ一応流行りましたよこれは、
あ、なんか一つだけなんかサビだけもらったりできます、
このまま君だけを奪い、
これヒープーさんもカラオケで絶対歌うさ、
ね、
これだったかな、
俺これヒープーさんとカラオケって俺あんまないな。
翼を広げて、わからない、旅立つ君に、
これあるさ、純選手の単独で流したやつ、わからん、
わからんな、これなんとなく聞いたことあるかなぐらい。
同期の皆さんつって、うん、ムービー撮ってたの覚えてん、第1回目単独、純選手の。
あ、それはなんか覚えてるけど、その曲だったんだ。
それのバックで流れてた曲。
まあでもあと1曲ぐらい、まあでも大体このまま君が一番じゃないですか。
あ、
です、
ね、これはめっちゃ聞いたことありますね、
うん
うん、なるほどね。ディーン覚えておきます。
みやびちゃんともね。
いや言わんけえや、
このまま君をね、うん、奪い去りたい。
いやいや奪い去りたい、今やったら反省だよ。
ディーンディーンしたか、
ディーンディーンした、なんかディーンディーンってわけよから。絶対おかしいよね。元カノの名前って絶対こんな感じで言うもんじゃないでしょ。
まあ分からんけど、全部知ってんじゃない、だから
全部知って
たの。博士さんは。
いや、
シュリージミネのファンだから。
なんで知ってるんかなと思ったら、多分わらしがみで今言った、うん、YouTube で一回出てるんですよ。多分元カノの名前出すなみたいな。
2
人があって、はい、それを見たんですかね。分かんないですよ。これはもう、ね、YouTuber エモヤンが。
あれでしょ、サーキーとセックスやってバレてから。
サーキーとセックスやってバレてない
です。バレて、もうフンドで、みやびちゃんがフンドして別れたやつじゃないの。
フンド、フンド別れた。
あの、もうそんなふりをされたら、うん、もう言うしかないんですけど、うん、あの、僕の家に、まあ遠方から来た、あの、ね、那覇で飲み会するときに僕那覇に住んでるんで、
はいはいはい、
あの、サーキーはチャタンじゃないですか。でジャリスケは緊張じゃないですか、
はいはいはい、
でプーキーは八重瀬町じゃないですか、うん、でなんかのオリジンの飲み会があって、うん、この3名が僕ん家になんか泊めてくださいって言って来よったんですよ、
う
ん
う
ん、
まあまあそうですよね、遠いから、ね、
はいはい、
う
ん、あでいいよっつって、で俺ん家にまあ4名泊まって、うん、でそしたらなんかサーキーがもう多分普通に寝るって言って、まあ、酔っ払ってるのもあって、もう普通に下着ブラジャーを外して横に置いてるんですよ、
うん、
実はもう寝てるんですよ、
ブラジャー外して、
ブラジャー外して、でブラジャーが床に転がってるのを見て、うん、で俺がそのブラジャーっていうこのしんちゃんのギャグみたいな感じで、あんな感じで目にかぶせて、でそれをジャリスケが面白がって写真撮って、で俺は酔っ払ってるから覚えてないんですけど、そんなに、うん、あのジャリスケがこれツイッターにアップしていいですかって確認したらしいんですよ、
うん、はいはい、
でいいよって俺が言ったらしくて、うん、俺それは許可出した覚えはないんですよ、
うん、
でそしてその画像がまあツイッターで全世界に広まりまして、
はいはいはいはい、
であのそれからしばらく経って1週間後ぐらいにこの元カノから電話が来て、うん、もう泣いてるんですよ、
お
でどうしたのっつって、うん、LINE 見てないのっつって、うん、で LINE 見たら何これっつって、俺がこうやってる文化の写真が送られてきてて、っていうことがあったのは確かにお別れの原因の一つではありました。
ふんど1
フンド1。あ、はい、で皮肉にもその元カノとの LINE で僕、うん、しんちゃんのスタンプ使ってて、ブラジャーっていうスタンプをよく使ってたっていう。
なるほど、
さらにリアルブラジャーを、
そう、リアルしんのすけがブラジャーしてるっていう。
大変ですね。それからちょっと連絡は取ってんの？
いやもう今はもう全然取ってないですよ。
マジな、
はあ、
そうなんです、悲しいですね、
うん、いやまあでもまあ、こんなもんじゃないですか。
なるほど、
はあ、
ということで、
まあ、もう未練は何もないですね。
未練はもうないですね。
誕生日プレゼントもらった高級時計も売ったしな。
言わんけ。
ああ、そっか、
言ってたお金ない時に大黒屋に持って行ったよ。
結構思ったより高く売れましたとか言ってたラジオで言ってたからな、これ、ね、
はあ、1万円になりまして、ありがとうございます。
いや、ということでシュリーシミネ世代でしたね。
はい、はい、いや、シュリーシミネ世代じゃないです。
ありがとうございます。
はい、うん、ありがとうございます、はい、じゃあ一回CM 行きます。
お、
どっち、あ、でもメールいっぱいあります、
ね、メール来てますか。
来てますよ。
あ、じゃあ行きましょう。はい、しんとすけさん、ケイジャージさん、お疲れ様です。
はい、
初めてメールします。顎の面積鬼と申します。
お、あ、超有名人
ね。
え、そうなんですか。
もうヒープホップとかにもしょっちゅう見ますよ。
すげえ。
今日もあのモーリーさんのグートゥーミートゥーで、あのメール読まれてて、
離島にいる、
あれ、もしかしてケイジャーさん同じ事務所のさメンバーの帯番組グートゥーミートゥー、
誰って言いました
今。
いや、モーリーさん、モーリーさん。
モーリーとは小刻みに。
そうそう。
ピンで、なんか、
ピンで、
なんの、
あの、ティーサージパラダイスあるじゃないですか。あれの次の番組が、チャットステーションだったでしょ。このミーカーさんの。あれが今、モーリーさんのグートゥーミートゥーっていう番組に。
はいはい、毎週、毎日聞いてるやつね、俺が。俺がね。はいはい。
タイトルだけ聞いてなかったんですよね。
合ってます、合ってます。で毎日じゃなくて木金は川光杏里さんっていう、
はいはいはい、
全部のっかりや
し、ね、
はい、まあそれにでも今日聞きまして、
杏里ちゃん、はい、
あの顎についた米粒を取り切れずにいたら面積を鬼だなと妻に言われこのペンネームにしました。
ああ、そういうことなんですね。
死に米粒がついてきたんですかね、
う
ん、
あもう面積が本当にでかすぎて迷子になっちゃったんじゃないですか、米
粒手が届かなくなった
そうそうそう、バランスよくかな、それとも細長くってこと、
ああ猪木タイプ かシャープな
スタンカーメンタイプかツタンカーメンタイプ、
ツタンカーメンはもうなんかニョロっとしてるから、
あれくらい長いの
あれヒゲじゃないの、あれ
あれ面積って言っていいんですかね、ツタンカーメンの
やつ、うん、でもモーリーさんのラジオ今日たまたま聞いてて、はい、でたまたまこの顎の面積お兄さんの部分聞いてたんですよ、本当にモーリーさんお会いしたことあるらしいんですけど、はい、本当に鬼らしいですよ、
あそうなんだ、
は
あ、
もう自分でもう言うぐらいだから本当にすごいって言ってて、俺も想像上でどんだけすごいばっていうハードルはぐんぐん上がったんですけど、
角っぽいんじゃない、
あじゃあ
黄色で横線入ってるんじゃない、
いやいや、なるほど、ね、デンジャーコーンやしや
そうそうそう、
はい、でまだちょっと続きがあって、はい、お笑いが大好きでいろんなツールで皆さんのご活躍を拝見拝聴し応援させていただいております。
ありがたいです。
これから娘たちを迎えて風呂に入れて捨てる予定があるのでリアルタイムで聞けませんが今後もメール参加しますねと。
あ嬉しい、
うん、娘たちを迎えて風呂に入れてもう寵愛した後に捨てる予定があるという。
そうですね、あいろいろ、
まあ、誰か拾ってくださいの前に綺麗にしょぼ
っと、ね、悲しさよや、はい、ね、鬼やしただの、
うん、そうだな、
はい、ということで顎の面積お兄さん、
ありがとうございます、
初めまして、これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お待ちしております。はい、はい、そしてこちら、新都助スーパーイケメン新さんにノーマンジュー T シャツで有名なシュリッポンさんに全世界全金城さんと全セックスを愛するケイジャージ様、こんばんは、お疲れ様です。お笑いカレー大好きわらばです。
よいしょ、ありがとうございます。
毎週皆様のラジオを聞いていて新さんとケイジャージ様の面白いボケにわらば一人で笑ってシュリッポンと言ってます。
いや、
シュリッポンのことはあんま言ってないでしょ。であと新都助さん、今日のベンビーさん会、あ、ベンビー会の間にも継承入れるタイプだ。
そうっすね。
ベンビー3回。
はい。
めちゃめちゃ久しぶりに行きます。
あら。
おー。
久しぶりの新都助お二人さんに会えるの、楽しみにしてます。
こちらこそ。
では、後ほど、うん、新都助さん、ケイジャージ様、水曜折り合わ、頑張ってくださいと。
ああ、
嬉しい。
うん、来ておりますね。
なるほど。
うん、ベンビー3回って、うん、そこに入れるばっていう。
ベンビー会さんではないんですね。ベンビーさん。
もう、ベンビーさんを敬ってっていう。
なるほど。
ことですね。
いや、じゃあ差し入れも楽しみですね、うん、ファミマの差し入れも。
でも本当に差し入れ買ってきて彼女にしょっちゅう怒られてるっぽいんですよ。
へえ、
怒られてんの。
もうみんな一人一人にお菓子の詰め合わせみたいなの渡すんですよ、うん、
すげえな。
そして金額的にも結構いくじゃないですか。
いや、いきますよそれは
ね。一人だから300円だとしても、うん、僕なんかメンバー8名いるんで、うん、普通にライブ見てるチケット代よりも余裕で高いですからね。そう、
いやこれは怒られますね。
彼女さんとも結婚するって言ってるんで。
ああなるほど。
そうなの。
そう、そのためにやっぱね、 お金貯めないと。
お、
お菓子なんていいですよ、大丈夫ですよ。
そっか
ね、うん、いやでもね、できれば今日はブラックサンダーいただきたいんでお願いします。
お、
言いましたね。
ありがとうございます、うん、さあということで、うん、ケイジャーさんのコーナー発表いきますか。ちょっと
早いですけ
ど、いきます
か。はい、台風来ましたよ皆さん。
これはもう楽しみ、うん、
さあ行きましょう。本日の沖縄のダムの貯水率 99.9%。
すげえ、
台風だ。
もうドラマのタイトルじゃないですか。
そうなんですよ。もうっていうかもう25号過ぎて、
はい、
2、3日ぐらいは100いってるんですよ実は。
はあ、
昨日ぐらいから 99.9 になっちゃいまして。
そっか、 100% だったら何かありましたっけ、う
ん、あるんですよ。
なんかそんなルールあったかなっていう感じで 100% になった時に僕なんかにチーズケーキを持ってきてくれるみたいな。
あったな。
あ、違う、蒸しパンだ。
いや、まあ、何かしらのパンですとにかく。
なんだばそのルールあったっけっていう、
うん、なってないんですよ。だから、
あ、いや、じゃあ、
あくまでも水曜日なんですよ。
ああ、じゃあ昨日一昨日だったら蒸しパンもらえてたん
ですね。もう何かしらのパンを。
は
あ、ゾロ目でもなんかなかったっすか前。
ゾロ目？
77.7 はなかった。
ブービー的なあれでした。そういうラッキーナンバーの時はあると思いますよ。
それになったらパンじゃなくてまた別のものがあるんですか。
もしかしたらなんかいろいろと。
はあ、なるほど。
いやもう惜しかったです。ただもう今日も雨、明日か雨なんですけど、はいはい、そっからまた1週間後なんでまたもう減ると思いますね。
あらら、
100は行くと思うんですけども。
じゃあもうパンチャンスからはちょっと離れていってるという、
うん、3団体あるって言ってるでしょ。
はい、
ダム機動局と県と国が管理してる、
はいはいはい
は
い、
2つは100だったんですよ昨日ぐらいまでは。
うん、
あら、
今日は100はもう 1つしかなくて、
はい、
一応100、うんうん、片っぽずついけば100はあるんですよ。 100% は、
はあはあ、
全体でいうとちょっと 0.1 足りんかったなっていうことで。
まあでもいつも発表してるのが全体の数字だから、
本当はダムマンが唾を吐けば一気に100はいくんですけどそこをもう唾吐かないで我慢
して、今回
まあまあの量だな。じゃあ、うん、ダムマンの唾
でかいですからね。
うん、ダムマンさあでもね、もう90、100いったっていうのはもう何年ぶりかなんで、正直。
あ、そうなんですか。
はい、
へえ。
もうこれは沖縄ダムは今もうウハウハ状態ですから、
ね。祝うべき
かなんだ。そっか、まあ台風被害はすごいけれども、うん、やっぱりね、うん、もうデメリットがあればメリットがあるっていう。
そうです。一応水の減り方もちょっと最近尋常じゃなくて、この100から。
あ、そうなんです。
結構減ってるんですけど、多分塩害でみんな水使って洗ってるんですよ、いろいろと。
そっか、洗車も死に並んだりとかしますもんね。
一気に減ってはいますね、今のところは。
なるほど。
さあ、そしてすっとこどっこいそばショーの本日の体重、46.4キロ。
本当ですね。
46.4キロ。
そうなんですよ。
正解者は、
正解者はいない
ですね。いないんですよね。まあ安定のね。
はいはい。
そうですね。
もうプラマイ 0.2 なんでね、大体前後
の。もうそこで、もうほぼほぼ4択問題なんでね、送っていただければ。
さあもう順調なんでね。
あいつ外出てさ、本当飛ばされてたでしょうね。
あ、絶対だよ。
ね、
うん、浮いてはいたと思うよ。
女性とか、で本当に浮かずな。
な。
女性とかで。うん、なんかちょっと怪我しちゃったみたいな記事とかフェイスブックで見たりしたけど、ショーの体重ってもうイコール華奢な女性じゃないですか、
うん
うん、はい、山田優と一緒とかずっと
言ってる。そうそうそう、 100% もうアニメみたいに ならんかな、この木に捕まって横風吹いてみたいな。
なんかいつかこのマントヒヒみたいなスーツあるじゃないですか、ヒレがついたみたいな、風の抵抗めっちゃ受けて空飛べるやつ。
ああ、
これはもう、まあ、アニメとかの世界で、
あ、もう普通に
現実の
空飛ぶプロがいる人、ね、
高いところから飛んでマントヒヒみたいな膜が張って、
何ていうのかな、ああいうのね、
ああいうのでちょっとやってみたいですね。
あ、なるほど。
ショーで、
あー、
ショ
ーも
生身で一回命綱なしでやってもらいたいですね、一回。
確かに、ね、でも
空気抵抗だけでどれぐらい飛べるか。
でも細いから風を受ける面積が少ないから、
いいですね。琉球超人のパロディで。ただの超人つって、
うん、
いいですね。飛びそばしょ、
うん、で飛びそば
飛びそばしょめっちゃびっくりしてる、めっちゃびっくりしてる、飛びそば飛びあさとじゃなくて、
ね、まあ、ということでまた来週も楽しみにしててください。
はい、
100いったら何かしらね、
はい、
ありますよ、楽しみだぜ、
ありますよ、何かしらが、
うん、じゃあちょっと僕が最近調べたエジプト情報いいですか。
あ
こいつやります？
そんなにだったん
だ。エジプト
欲しいよ、
いいですよ、じゃあやってみてくださいよ。じゃあ、
いやいや、でもあのエジプト情報っていうか、
まず前、まあ、あれでしょ、
前ちょっと
我々が、うん、
食の話になったじゃないですか、
はいはいはいはい、
エジプト料理ってなんだばっていう、
はいはい、
話になったんで、
うん、
まあちょっとざっくりとした情報なんですけど、
はい、
あのあれらしいですね、あのやっぱり中東の料理と、うんうん、あのヨーロッパの料理、まあ、地中海のトルコとかの料理のなんかいいとこ取りみたいな感じらしくて、
うん、
ね、でなんかナイル川が通ってるから、
うん、
あの水源も砂漠地帯だけど意外と豊富で、うん、料理は盛んっていう情報を、
クロワッサンは調べた？本当だった？
クロワッサンは出てこなかったな。でも主食はなんだっていう話で、主食はパンでしたね。
うん、パンだよ。
あ、そうなんだ、
うん、
発明がもうそれじゃない、パン発明がエジプトじゃない。
エジプトが、でもそれは書かれてなかったよ。
うん、
まあ、っていう感じで、
うん、よかった。
あとこの
文化のね、
そう、文化のやつ、
文化のやつ、ね、
文化担当が、俺はもうこの前の話を受けてなんで、ケイジャーさんが予想以上に俺のやつみたいな取られた感。
こいつなんか調べたんかなっていう。どっかで何か新しい古代のやつが発掘されたんかなと思ってちょっとびっくりしてたんですけど。
ああ、いい、この前の流れを受けて、うん、またちょっと具体的な料理名とかもなんか調べたらなと思ってるんで。
なるほど、
はい、お願いします、
はい、
ということでこの後、 ソンダのバーリレーションズで、沖縄市ソンダのバーリレーションズで、8時からもうこの後新藤助、そしてベンビー、ココリッチ、パッパラーズの4組が、出演します。ベンビー会ワンドリンクで、予約なしだと2000円、今予約ね、首里シミネとか新とか行ってくれたら1500円になりますんで、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
本日の加藤ちゃんさんが新婚旅行に行ったらしいですね、
はい、エジプト。おお、じゃあぜひ今度写真を
送ってください。豆料理とか豆コロッケも美味しかったですよ。
やっぱ豆は
豆コロッケ言ってました。これが一番ベタな料理みたいな書かれてましたね。はい、ということで、うん、また、来週お会いいたしましょう、はい、水曜オリジンアワー、お相手は
新戸助新戸
新戸助首里石峰と
オリジンのセックスシンボルケージャージでした。
ありがとうございました。